はい、今日は詩編の23編です。今日読んでゆっくり読んでみましたけどね、これ結構聞いたことあった人もおるんやないかなと思って。そしてここでクイズです。じゃんじゃん、今日歌った歌の中でこの詩編を、
おう、びっくりした、
この詩編を、大丈夫ですか、いいですか、この詩編をですね、この詩編を、題材に、この詩編から作った歌が実はあったんですけど、さてどの曲でしょう。じゃん、
帰ろ
う、お、帰ろう帰ろう、
でも父さんの
家、帰ろう、お、帰ろう、帰ろうもいいですね。帰ろうは間接的にこれ、ね、直接ではないかもしれない。でも帰ろうも実はつながりがあるんですよ、今日はね。素晴らしい、海外いいところに目つけたね。適当に言っただけ、やっぱこのなんかね、ゆるさがいいですね。はい、他にどうですか、今日歌った中でこの詩編を題材に作られた歌があった。さあどれだ、
2番目の曲、
じゃーん、そうですね、主は我が、なんだ、我が魂の羊飼いっていう歌がありましたね。あの歌詞っていうのはまさに今日読んだこの詩編23編のもうほぼそのまんまやんけいみたいなね、そういう歌でしたね。静かな牧場、流れのそばも主は、主は私と共に、険しい山も暗い谷間も主は私を導くっていうね、これですよ皆さんね。で今日ね、今聖書読みました、詩編23編読んだんですけど、今日みんなに聞いてみたい、一番この今ね、いろいろ書いてあったけど、一番自分の心に、あこれってすごいんやないとか、えこうやったんとか、なんか一番心にバーンってこう飛び込んできたものっていうのある、いろいろ書いてあったけどありますか、なんかどれが一番今日のね、詩編の23編の中で自分の心にこう飛び込んできたか、ちょっと聞かせてほしいんですけど、どうですか皆さん、どれが一番、何が一番心に飛び込んできた。
僕はたとえ死の暗い谷間を通ることがあっても恐れません。
おお、おお、いいですね。なんかズームの向こうから聞こえてきましたけど死の暗い谷間を通ることがあっても恐れませんって、これさ、これさらっと読んだらさらっとね、どうちことないけど、これよう考えたらすごくない？ちょっとみんな考えてみて、死の影がブワーって落ちてくる、そんな暗い谷間を歩いていかないけん時、そういう思いしたことありますか、みんなどうかな。小さい時ってあんまりないかもしれないよね、ひょっとしたらね。ね、大きくなってくると、うーわこれっちゃこれやろみたいな時があったりするかもしれんよね。死の影の谷ね、歩く時が時々あるんですよ、死の影。ほら、シンバのさ、ライオンキングってあるでしょ、あれのさ、父さんがあっち行ったらいかんって言ったところあるでしょ、知っとるみんな、行ったらいかんっていうところがあって、それよ。で行ったらさ、どんなんやった、楽しいで嬉しいで、
火山
とか言ったよね。あれ多分ね、ガイゾルっていう英語でね、完結ね、そう、悪いライオンもおるし、悪いハイエナもおるし、そしてなんか気持ち悪いよね、いっぱい骨があって、うわんこれみたいな。でシンバが強がって、俺は危険の前で笑うぜとか言ったら、横からえへへって声が聞こえて、うわーみたいになって、やばかったよね。あれの128倍ぐらい怖いのが今日の
128倍
ぐらい怖いのが今日のかなっていうね、思うんですよ、ロッキーはね。で死の影のため、死がそこに見え隠れしているような怖いところを歩く、その時も恐れません、つまり怖くないです、もう怖がりませんって言ってるこの人は。これなんでこんなこと言えたんかな、みんななんでこんなこと言えたと思う、なんでこんなこと言えるの。普通だって死にそうなところやったら怖いやん、絶対うわどうしよっかってなるやん。でもなんでこんな、この人は怖くないです、怖がりませんって、どうしてこんなこと言えたん、これ
にいて守ってくれるって知ってる。
おー、イエス様がいつもそばにいて守ってくれるって知ってる。まさにそうですね。ねえ、いつもそばにおってくれる人がおる。しかもその人が絶対何があっても自分を絶対助けてくれるって分かっとったら、たとえどんなに怖いところでも絶対大丈夫ね。その人の手しっかり持って絶対離さんでよ、絶対ついていくよ、もうちょっと近く歩いてよって言いながら、でも絶対大丈夫って信じられるやんね。これそれなんですよね。これすごいこと。他にどうですか、他に今日の中でこう読んでいきながらバッて心に飛び込んできたこと、これが飛び込んできた何かありますか、自分なんか誰でもいい。
その説明に、
うん、
普通にさらっと、
うん、
主は私の羊飼いですから、
うん、
普通に書いてあって、
うん、
でもそれ深く考えるとすごいなと思った、
うん、なるほど。いきなり一節からすごいやないかと。普通に書いてあるけどこれは普通なのかっていうね。主は私の羊飼いですからって書いてあるっていうね。これどうですか、みんなね、自分羊飼いって大体知っとる、みんな知っとる。今日すごいフレッシュにメモリーがなんか英語ばっかり言ってますけどいますね。今日羊に会ってきた人がおると思うんやけどね、羊を飼うのってさ、みんなどのぐらい大変か知っとる？めっちゃ大変。そう、羊って自分で食べ物を探して自分でこう何歩いて自分でご飯を食べることができるかできないか、さあどっち？
できない。
できないんですよ。連れて行ってもらわないと自分で Google マップで調べて探すとかできないんですよね。これ笑うとこね。そして羊、もう一個聞く、羊はもし他のなんか悪い動物とかが来て自分が襲われそうになって食べられそうになった時に羊は自分で守ることができるかできないか？
できない。
できないんですよね。羊なんも武器持ってない、なんもないよ。爪も別に鋭くないしね、そんなすごいなんか毒とかもないしね。羊はもうもしやられたらもうやられっぱなしで食われっぱなししかないんですよね。でそういう生き物、そしてね、もう一人ね、羊を飼ったことある人がここにおるんですね。あそこに座ってますけどね。羊ってすごい頭がいいの、それとも良くないの？
バカです
。
バカです。
バカですって言ってくれましたけど、どんな風なところがバカなの？
変なことしてしまう。
変なことしてしまう。
食べたらいけんものを食べちゃったり、うん、
ああ
もうそこに入っていったら絶対危ないっていうところも行ってしまったり、うんうん、全然分かってない。
なるほど。
ボケてる時
間が。なるほど。食べたらいかんもんを食べてしまうとか、ね、入っていったらいかんところに入っていくとか。なんかたまに人間でもそういう人いませんか？あ、自分もあんま人のこと言えんかもしれんけど。で、羊も実はそういうことをすると。何でもとりあえず食べるもんね。とりあえずガブガブ食べてみて。で、なんかまずかったらやめとこうみたいなね。それからどこでも入っていく、なんであんたどうやってそんなとこ入ったのっていうようなところに入って、しかも自分で入ったのに出れんくなって、ウェーっつってずっと助けてくれとか言いよるっていうのがあるんですよ結構。で今俺チラッと冗談半分で言ったけど、これ人間もこういうこと結構あるよね。そうでしょ。だってアダムもそうやって、アダムといえばこれ食べたらいかん、この実だけ食べたらいかん、他にこんだけあるんやけどもうそれ食べて、もうこの実だけ食べたらいかんって言われとったのに、どうした？食べたんよね。とこういうね、人間ね、このダビデっていう人が羊、あの羊じゃない、この詩篇を書いたっていう話なんだけど、これすごい面白いよね。なんでさ神様のことを羊飼いとか言ったんかね、羊飼いって言ったっていうのは面白いなって俺いつも思いよったんやけど、でも今日みんなから聞いた話を総合したらよ、どうも羊飼いって言うぐらいだから俺たちが羊みたいなんやないかなっていうのが見えてきたよね。でもうちょっと言うと、このダビデっていう人も実は羊飼いだったんですよ。羊を飼っていた人ね。だから羊じゃどんな動物でどんな時に困ってどんな時に助けがいるかってものすごいよう分かっとった。 ね、でそれをよう分かっとって、そのことを考えよったら、ああ人間も一緒やんって気がついて、しかもこんな人間を諦めもせんでずっと面倒見てくれる神様っち絶対もう羊飼いや、これすげくねっていうのを感動したから、こうやって詩編に残したわけよね。面白いよね。でそんな風にこうね、さらーっと読んだらへーで終わってしまうんやけど、本当にカズが言ってくれたみたいに、よう考えたらすごいことがめちゃくちゃぎっしり書いてある。この短い詩編なんやけど、ものすごいいろんなこと書いてあるね。ということでね、今日は最後にもう一つね、面白い事実を紹介して終わろうと思いますけど、この詩編ね、今日終わった後もみんな何回も読んでほしい。で、あ、これっちどういうことなんかな、もうね、いろんなこといっぱい書いてあるから、この短い時間で全部説明するのはちょっと無理です。でもね、何回も読んでほしい。何回も読んだら今分からないことが気がついたりするし、今気がついたなって思ってもそれがさらに意味がすごい分かってきたりとかするね。ぜひ知ってほしいと思う。で最後にね、今日もう一つね、面白いことを紹介して終わろうと思うんですけど、前俺チラッと言ったんやけどさ、旧約聖書に実はね、〇〇〇様が出てきとうばいっていう話をしたんやけど、誰のことか覚えてる？イエス様やね。お、みんなあっさり言ってくれるのがいいね。イエス様が旧約聖書に出てきとうばいっていう話をした。今日もイエス様が出てきとうんやけど、みんな気がついた？どこに出てきとうか分かる？イエス様、イエス様とは書いてないよね。でも今日のところにもイエス様が出てきとう。どこでしょう？じゃん、五節、何ちゅう書いて、
主は私の敵の前で私のために素晴らしい食卓を、大切な客としてもたらす、
うん、なるほど。五節に敵の前で食卓、素晴らしい食卓を用意してくれて、しかもお客さんみたいに大事にもてなしてくれるんだって書いてある。他にどうですか？
23のところ、
4節、うん、
傷ついたこの身を、
うん、なるほど。傷ついたこの身を生き返らせとか、その2節3節とか、それから4節はあれかね、
あなたが私と共にいてくださる。
そうやね、
共にいてくださる。
はあ、いろいろ出てきましたね。そうなんですよ、実はね、そういうふうに生き返らせてくれるって今イレン言ってくれたよね。生き返らすって言ったらこれイエス様や、私はよみがえりであり命であるって言ったやろイエス様。それからイエス様が一緒におってくれる、今タスク言ってくれたね、一緒におってくれるっていうのも実はインマヌエルってね、覚えてる？みんなイエス様生まれた時にその名はインマニュエルと言われるよって、神我らと共にいますっていう意味ですよって書いてあったでしょ。それから、敵の前で食事を用意してくれるとか、なんだ、お客さんみたいに大事にしてくれると、そういうのもイエス様がほら私はあなたたちの、住むところをねちゃんと準備してますよとか言ってくれたでしょイエス様ね。それとか、なんとですね、あと一節のところ、主は私の羊飼い、この羊飼いっていうのも実はですよ、イエス様自分で言っとんやけど、これを覚えてないみんな、イエス様が言った言葉、ヨハネの10章のところに書いてある 10節かな、私は良い羊飼いってイエス様言ったんや。良い羊飼いは羊のために命を捨てるって言ったでしょね。ほらイエス様が言ったこととこの旧約聖書で詩編で出てくるこの主っていう人、これめちゃくちゃリンクしとんですよね。でもっと言えば一番最後のところで、私は主の家に住むんですよ、ほらさっきも言ってイエス様はヨハネの14章のところで、私は今からあんたたち住むところを用意しに行きますよ、そして用意ができたらまた戻ってきますよって言ったでしょね。こういうふうに実はですね、今日出てきてるこの主っていうね、この神様は神、もちろん神様なんだけどね、天父さんね、天の父さんやけど、実はイエス様のことも指してるっていうことね。すごいよ。だから今日のところを読んで、あ、イエス様が自分の羊飼いになってくれるんやとかね、それからイエス様が、自分の、ことを牧草がちゃんとあるところに連れてってくれるんやんとか、イエス様がね、たとえ死の影の谷を歩む時でも一緒に追ってくれるから怖くないんやんとか、イエス様がっていうのに置き換えて読んでみても全然 OK です。 今日のところはイエス様のことを言ってる。だからね、イエス様を知れば知るほど今日のところの意味がわかるし、逆に今度は今日のところがわかればわかるほど、あ、イエス様ちこうなんやん、わすっげえっていうのがどんどん深まっていく。だから知ればわかる、わかれば知る、わかれば知る、知ればわかる、うわー、もうものすごい、イエス様と近くなれるっていうね、今日の知恵、ぜひ皆さんイエス様ともっと近く親しく歩んでください。そしてね、本当にイエス様がくれる命をね、毎日味わっていけたらいいな。そしてみんなとシェアできたら素晴らしいと思います。じゃあ今日はね、ここまでにしますね。最後お祈りします。イエス様、ありがとうございます。今日また詩編の23を通して、イエス様の言葉を知ることができました。今日のところは直接名前は出てきてないけど、でもこれがイエス様のことを言ってるっていうことが、最後分かりました。そして本当に、俺たちが死の、ね、暗い谷間を歩くような、もうそんな怖い時、そんな不安な時だったとしても、イエス様を知っていれば恐れることはありません。イエス様が一緒にいてくれるんだって分かるからです。そしてまたイエス様が、羊飼いなんだ、本当に自分人間なんだけど、もう羊と同じように、もう食べたらいかんもんは食べるし、行ったらいかんとこには行くし、もう本当にどうしようもなくて、自分の身を守ることもできんし、そういう存在なんだけど、そのためにイエス様がわざわざ来てくれて、しかも自分の命まで投げ捨てて、俺たちを、もう一回あの永遠の家に帰れるように段取りしてくれた、本当にすごいことです。このことが今日も詩編の中にぎっしり詰まってました。この詩編を毎日読み返しながら、ここに書かれているイエス様の素晴らしさをもっともっと知って、そしてまた味わって、そして味わえば味わうほどもっとイエス様のことが分かって、そしてイエス様との距離が縮まって、毎日素晴らしい祝福の中を歩いていくことができるように、俺たちますます祝福してください。本当に秋は特別なイベントがいっぱい、計画されています。コロナの騒ぎで、いろいろとキャンセルになったり、やり方が変わったりはしたかもしれません。でもイエス様の愛とかイエス様のくれる命は全然変わってません。だからそのことをいろんな形でみんなとシェアしながら、この秋もイエス様からもらっている一日一日を大事に生きていくことができるように助けてください。今日ここにつながってくれた、また来てくれたみんなに、イエス様この1週間も、新しい1週間も祝福がありますように、このお祈りを感謝を込めてイエス様の名前でお祈りします。アーメン。ありがとう。